狼少年の墓標。それはもういつのことだったか覚えていないが、確か今日のように寒い中3の秋の日だったと思う。どうしてそんな話が出たのかわからないが、いつもの帰り道、僕と親友の会話に狼少年という童話の話が出てきた。おそらくその数日前に道徳の授業でメルヘン好きな担任がこの話を朗読していたことから、そういう流れになったんだろう。あれはかわいそうな話だな、親友がつぶやいた。そうかな、自業自得だよ、と僕は反論した。自分の楽しみのために嘘をついてみんなに迷惑をかけて、それで信用されなくなって何もかも失ってしまったわけだから、むしろ完全懲悪に近い話だと僕は思ったから。しかし親友はゆっくり首を振ると、いつもとは少し違った笑顔を浮かべながら言った。考えてもみろ、狼少年は野原に一人ぼっちでいたわけだろう。どんなに寂しいと思う。それもいつ狼が来てもおかしくないような場所に。頭を金槌で叩き割られた気がした。そうだ、言われてみればその通りだ。狼少年は狼の来てもおかしくないような場所にずっと一人ぼっちだったんだ。ずっとずっと。どうして大人は危ないから行ってはいけないって言ってやらなかったんだろうな。羊の方が子供より大事なんだろうな、きっと。親友はひどく滑稽そうに笑った。そりゃ嘘もつきたくなんだろう。だって自分が一言狼が来たって言えば大人は来てくれるんだ。パパもママもみんな、いつもは忙しいって構ってくれない大人が自分の一言で血相変えて飛び出してくれるんだぜ。そんな嬉しいことあるかよ。だから嘘つくんだよ。たとえ大人が心配してるのが自分じゃなくて羊だって分かっててもな。親友のその言葉にひどく胸が痛くなった。たかが童話にそこまで深読みするなんて馬鹿げてる。でも事実そういうことだ。いつも一人ぼっちの子供、狼が来るかもしれないような怖い場所で誰かのぬくもりをたとえ自分に向けられたものでなくても欲しいと思う。それの何が罪になるというのか。まして大人は結局最後には彼を見捨てた。どうせ嘘だろうと見捨てた。それこそが罪なんじゃないのか。そう思った。それから親友は何も言わなかった。僕も何も言えなかった。それからしばらくしてあの事件が起きた。今ならわかる。狼少年は彼だった。そして大人はきっと僕だった。以上、ナナシシリーズ狼少年の墓標という話でございました。